ここからは高橋陽一さんでございます。高橋さん、おはようございます。
おはようございます。
先週イベントどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
なんか高橋さん聞いたら、あのイベントの後また東京戻って、はい、YouTube の生配信なさってたんですよね。
しましたよ。
すごい。
朝もね、一仕事終えてからイベント来てくださって
働きますね高橋さん。
まあまあまあ、あのそれで新幹線で寝てるからね。
でもなんかあの YouTube の中ではあの西村アナウンサーのことも褒めていただいたようでありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、はい、
でもあの高橋さんも大阪でああいった形でね、あのお客様前にっていうのは新鮮だったんじゃないですか。どうでしょう。
まあね、あの普段と違ってね、あの、私ねほら結構ねグラフとかそういうの結構対応する方なんだけど、はいはい、ラジオはできないんで ね、
そうですよね。
だからまあね、それがグラフが使えるっていうのはすごく楽なんですよね。
あのまたあの配信をねご覧とご覧もいただけますけれども、ぜひ高橋さんのそのあたりグラフ使った数字も、はい、ぜひ日本の経済の現状を見ていただきたいと思いますが、で、 す、ね、はい、ではそのイベントの中でも少しお話あったんですが、こちらの話題からお送りしてまいりましょう。補欠選挙、東京15区で選挙妨害か、混乱が続いているようです。毎日新聞によりますと、東京都の小池知事は19日の定例の記者会見で、衆議院東京15区の補欠選挙について、これまで経験したことがない選挙妨害が発生している、非常に憤りを感じていると述べました。小池氏が選挙で応援演説をした際に、他の候補の街宣車が入り込んで選挙スタッフの命の危険を感じる場面があったと指摘しました。18日には選挙区外にある小池氏の自宅前に他の候補が押しかけてきたことを明かした上で、住宅街で大音量で罵倒することを言っており、近所にも迷惑がかかっている、選挙活動を逸脱している、法律の枠内で何ができるかを精査してもらっていると述べたということなんですが、改めてではちょっと東京15区候補者、ここまでのところ整理しましょうか。
はい、はい、東京15区の候補者です。NHK から国民を守る党福永克也氏、無所属の乙武洋忠氏、参政党吉川里奈氏、無所属秋元司氏、日本維新の会金沢由衣氏、翼の党根本良介氏、立憲民主党酒井夏実氏、日本保守党飯山あかり氏、無所属須藤元気氏ら立候補しています。はい、で JNN の電話調査によりますと、立憲民主党の酒井夏実氏が優勢で、はい、日本維新の会の金沢由衣氏、諸派の飯山あかり氏が続いています。一方、小池都知事らの政治団体などが推薦する無所属の乙武洋忠氏を支持する人は、小池知事を支持すると答えた層のおよそ2割にとどまっていて伸び悩んでいます。うんうん、ただ今回の調査ではおよそ3割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、うん、今後情勢が大きく変わる可能性があるということです。まあ、
高橋さん、そのイベントの中でもお話あったんですが、はい、あのとある候補がですね、選挙活動ということで他の候補の演説を妨害するような行為をしている、まあ、これ SNS にもなんか拡散されてもしてるんですが、高橋さん、このニュースはどんな風にご覧になってますか。
まあ、どんな人でもそれはいけないですよね。まあ、あの選挙の期間中は、まあ、逮捕されないっていうのが、うん、で高く売ってるんでしょうけどね。はい、それとあと、これあの北海道でもちょっと一個、はい、あの安倍さんの時の事件があってね、うん、それでその後もあの裁判してもその、結構妨害とおぼしき人が、まあ、最終的に裁判に勝ってしまったっていうんでね、うん、それでね、あのまあ警察の人も非常に及び腰なんでしょうね。で、その言った方っていうのは警察の中でもものすごい暴言を吐いてるっていうのが、うん、まあ、ネットにも拡散されてますけど ね、はい、でも本当になんかとんでもないような話ですね、これはね。
で、そのね、裁判のところちょっと整理しておくと、西村さんお願いします。
はい、裁判のところですね。うんうん、この件に関して注目されている裁判があります。2019年7月の参議院選挙で、当時総理大臣だった安倍さんの演説中にヤジを飛ばし、北海道警の警察官らに排除された男女2人が道警側に損害賠償を求めた訴訟、通称ヤジ排除訴訟です。うんうん、この裁判では2022年3月の一審札幌地裁判決は、 原告2人にいずれについても表現の自由が侵害されたと認め、うん、同刑側に合わせて88万円の賠償を命じました、はいはい、一方2023年6月の2審札幌高裁判決は、うん、女性の訴えについては警察への賠償を認め、男性の訴えについては警察官の行為は適法とし訴えを棄却しています、はい、その後訴えを退けられた男性と女性へ賠償を命じられた北海道警が上告しています、
は
い、
まあ、ですからこれ最後の裁判の行方はどうなるかということなんですけど、そうですね、高橋さん、こういう状況続くとね、まあ、これ今回補選ですけどいつ解散あるかということなんですが、こういった行為は各選挙区で出てくる恐れがあるということですよね。
ですから実際にね、東京中国でもう起こってるわけですよね、うんうん、はい、だからそれ北海道の話なのに東京中国で起こってて、はい、まあだからあれなんじゃないですかね、まあ、選挙期間中は今までも結構逮捕されないっていうその不分率があったんですよね、はいはい、でも選挙期間終わってたら逮捕されるとか、あ、まあ、そういうのだったんだけど、今回はだから選挙期間終わっても大丈夫だっていうふうに、はい、なんか、間違った、考えでね、うん、で、ものすごいひどいですよ、大体ね、人 の, 演説が聞こえなくなりますからね、
はい、そうなると本来そのね、どういったメッセージ出してるか聞きたい人も聞き取れないというか、感じでしたもん ね,
あれね、全然聞き取れなかったですね、実際私の知り合いがね、演説してたんだけど全然聞いておれなかったですよ。ああ、
これどうなんですか、小池さんもおっしゃってますが、選挙活動というのどのなってくると逸脱しているというふうになって なってくるのか、
なんかあんなの動画見ればもう逸脱してますよね、うん、うん、もうなんか暴力行為もあるしね、なんかもう ひどいですね、
ね、実際にこの法律の枠内で何ができるのかっていうのはね、うんうん、非常に難しいところなのかもしれませんが、はい、では候補者はもう一回だけ整理しておいた方がいいですか。はい、お願いします。
東京中国の候補者をお伝えしておきます。 NHK から国民を守る党福永克也氏、無所属乙武博忠氏、参政党吉川里奈氏、無所属秋元司氏、日本維新の会金沢由衣氏、翼の党根本良介氏、立憲民主党酒井夏実氏、日本保守党飯山あかり氏、無所属須藤元気氏らです、
はい、では続いていきましょう。こちらです。日銀の植田総裁が追加利上げの可能性について言及いたしました。日銀の植田総裁は19日アメリカのワシントンで講演を行いまして、一時的要因を除いて基調的に物価が上昇し続ければ追加で金利を引き上げる可能性が非常に高いとの考えを改めて示しました。具体的な時期は言及しませんでした。植田総裁は講演で、足元の物価上昇率は日銀が物価安定の目標とする 2% を下回っているため、緩和的な金融環境が必要だと訴えました。その上で金利操作などの政策変更が経済と物価に及ぼす影響を慎重に評価する必要があるとしています。まあ、日銀3月にマイナス金利解除しているというところなんですが、まあ、高橋さんにね、土曜日のイベントでも少し先ほどおっしゃったように グラフ使ってご案内いただいたんですが、うんうん、本来その物価上昇 2% から 4% ぐらいまで、まあ引き締めの必要ないということなんですが、この状況においても上田さん、追加利上げ含んでいるということなんですか、うん、このあたりどう見ますか、高橋さん。
うん、まあ理解してないんですよね、理論をね。まあこれ英語の表現もあるくらいですけどね、ビハインド・ザ・カーブっていう言い方するんだけど、はい、要するにちょっと遅れてやれっていう意味なんですけどね、うん、まあ私は2から4ぐらいって言ったんだけど、アメリカとかヨーロッパなんかは2から5ぐらいですけどね、
5ぐらいまで振ってもこうまだ引き締めないっていうことなんですね。
引き締めないです、うん、引き締めなかったですね、この間はね、うん、ね、今回はね、だから要するに こんなのファクトの話なんですけどね、うん、要は2から5まで引き締めなかったですよ。だから なんで同じ目標、ね、のところが日本がこの間マイナス金利も引き締め、うん、解除っていうのを引き上げですけどね、うん、なんかなんで違うのかなと思いますけどね。
これこのタイミングでね、その上田総裁が金利を引き上げる可能性が非常に高いというような言及したというのは、どういうふうに
引き上げたいからでしょ、
やりたいからでし
ょ、うん、要するに引き上げたいから、ちょっと前に言っとけば、うん、これ何回も何回も言えばね、まあ、許してもらえると思ってるんじゃないですか。
言ってたもんなということで、
市場がそのあたりを読んで、うん、 日経平均も年明けからずっと伸びてまして、3月に初めて4万円台つけた後、まあ、その中東情勢も含めてということなんでしょうか、うん、3万7000円台後退しているということなんですけれども、このあたりというのは高橋さん、このどういうふうにいますかね、うんうん、
ね、まあ、株価っていうのはどのくらいになるかっていうのは実は予測するの難しいんですけどね、はい、ただ理論株価っていうのがあってね、はい、理論株価っていうのの中にの計算に金利ってあるんですよ、うん、でその金利は上げると理論株価は下がるんですけどね、うん、はい、でちょっと前にマイナス金利じゃなければ理論株価は多分4万円か4万円ちょっとぐらいだったんですけどね、うんうん、この間はマイナス金利を解除したんでちょっと下がってますよね、はいはい、で私なんかただ単純に理論株価下がってっから普通に下がっただけだなと思ってますけどね、
はい、でこれ例えば株価とかよく半年後の景気をね表すなんて言い方をしますけれども、このあたりで見ると半年後
だから半年後ぐらいになんかあんまり良くなくさそうでしょう、ね、うん、良くなくなる可能性はまあ結構そこそこあるってことになりますね。
そうやって思っていても少しでも金利を上げたいっていうのが総裁の中の考えの中では、うん、日銀の中ではあるということなんですね、やっぱりね、
うん、それは金融機関が儲かるからそれ、はい、それだけでさっ
き
は
金融機関がにつきますから、はい、例えば能登半島の復興についてもというところで、高橋さん、夕刊フジの記事の中でね書かれていたんですけれども、能登半島の被災地の復旧とか復興というところについて、まあ、言っても過疎地域でもあるということもあったんでしょうか、将来の需要減少管理維持コストも念頭において住民の意向を踏まえて十分な検討が必要だということが、財務省の会議の中であったそうなんですけれども、この発言に高橋さん注目されておられますけれども、
なんか、うん、信じがたい発言です、
うん、
そんな人口減少とか関係なくて震災があったら、うん、もう目をつぶって原状復旧だっていうのが普通な原則ですけどね、うん、なんかそれを全然違う原則を言い出したんでびっくりしましたけど、
う
ん、
となってくると過疎地域なりはもう復興しなくて、うん、人口が減っていくところは復興しなくていいじゃないかっていう理屈になるわけですよね、突き進んでいくとね、これ
うん、そうそう、だからちょっと驚きました、
うん、
これは、
うん、そうなってくると例えば、まあ、大きな地震がこれからまだ災害あるかもしれないっていう中で住んでいる方の不安というのはありますよね、うん、うちがそうなったらどうなるんだっていうところっていうのはね、
うん、まあ、なんか人理に求めるような話だな、これと、
うん、このあたりのメッセージは財務省なりがこう諮問会議で出てるっていうのはこれどういうふうに見ればいいんでしょうね。
いやもう私はなんか私物人理行きたいっていうことでしょ、うん、そもそも復興のためのね、うん、補正予算を計上しなかっただけで私は驚いたんですけどね、はい、今まで震度7クラスは例外なく補正予算を、はい、1ヶ月ぐらいで計上してます、はい、それを昨年度計上しなかったでしょ、
はい、
でそれすっごいびっくりしましたよ、
うん、これどうです
か、だから要はもう完全にやる気がないっていうかね、なんかほっとくのかな、だから結果的には復興がどんどんどんどん遅れてるわけじゃないですか。
そうですよね、現状ね、うん、まあ、そういったメッセージが出てることも含めて気になるところでありますが、では続いていきましょう、こちらでございます。時刻6時39分回っています。アメリカがウクライナ支援案を可決いたしました。軍事支援が再開するんでしょうか。毎日新聞によりますと、アメリカの連邦下院は20日ロシアの侵攻を受けるウクライナに対して総額およそ9兆4000億円を支援する緊急予算案、賛成多数で可決いたしました。予算成立には上院での可決とバイデン大統領の署名が必要ですが、まあ、最大の障壁だった下院を通過したことで停滞していたアメリカの軍事支援が本格的に再開される見通しとなりました。さあ高橋さん、このニュースも大きく取り上げられていますけれども、
はい、はいはい、
一旦2023年末に予算なくなって事実上止まってたんですね、はい、これね、
うん、そうですね、で今回復活、うん、で復活っていうかね、ちょっとやり方を変えたんで、はい、なんかまあ日本の報道ではね、はい、なんかね普通そのまま予算が出るように言うんだけど、はい、予算の中身をちょっと見るとちょっと違ってますけどね、
はい、と言いますと、はい、
中身が違っているっていうかやり方が違うんですよね、
うん、
前は補助金みたくお金を渡し切りっていう形なんですよ、
はい、
で今回ね、うん、貸してあげるってやつです、
はい、うん、が一部入っている、
うん、そうですね、はい、でそれなぜそれでねこんなにね劇的に変わるかっていうと、で要するにアメリカはウクライナに貸してあげるよと、うん、そうするとまあ普通これはまあ貸してあげるって言ってるけど結構そのままお金に渡しちゃうこともあるんですけどね、
うん、
でもね、貸してあげるって言って後で日本がこれ肩代わりするよっていう話になってますよ。
あ、そうなんですか。
え、
そう、うん、じゃあ表に出ませんよ、日本。だってそれこの間岸田さんが言ってね、あれじゃないですか、いろんなウクライナの話したじゃないですか。あれ要はウクライナに貸し付けてあげるってことですよ、日本は。で、貸し付けてあげるってことはアメリカから見ると日本がウクライナに貸し付けるんだから、それはアメリカが貸し付けたの肩代わりになるわけで、うん、そうするとアメリカの方は貸し付けたのがなくなっちゃって日本が貸し付けた形になるわけですから、うんうん、アメリカとしては実質的にそれは、うん、自分は負担になってないから OK って言ってるだけですよね。
これ数字難しいですけども、これもちろん全部が全部ってわけじゃない、
全部じゃないですね、まあ、これは分からないですけどね、はい、まあ、その約束はどこにもある、あ、表にではあるわけないんだけど、はい、まあ、でもいろんなウクライナ予算かなんかから、はい、まあ、推計すると多分4兆円ぐらいだと思いますよ、
ね、実際これ、例えばですね、今回、まあ、9兆4000億円と言われる金額が、まあ、支援されることになるんですけど、これによってウクライナ情勢っていうのはどうでしょう。少しまた動きがありそうでしょうか。
それはね、ないよりある方がはるかによくてね、うん、その意味ではやり方としては結果は悪くないんですけどね、はい、やっぱりウクライナが全然お金がないから玉切れになっちゃって大変だったんでね、うん、それは悪くはないんですけどね、はい、その最後その尻が実はこの間 の、うん、岸田さんの訪米によって日本に来る可能性が高いということをちょっとと言ってる、うん、私は言ってるだけですけど ね、
は
い、ね、
まあ、これトランプ大統領って前大統領もですね、このあたりに対しては特に大きなメッセージは出してないんですよね。
それはあれでしょう、うん、要は最後日本が肩代わりするってことが結構見えてますからね。だからこれはこれで言わないでしょう、
うん、
普通は。
なるほど、はい。でもこれウクライナ情勢っていうのも高橋さん、こうどうしても中東の方に我々まだ目が行きがちでですね、どうなるのかなっていうところが、うん、伝わってこないところもあるんですけれども、どうなっていくんでしょうね、ウクライナ情勢は。これね、
まあ、これは後の大統領がどうなるかに依存しますけどね、まあ、ちょっとの間はアフトランプになったら今の現状のまま固定するって形ですぐ解決解決する可能性はありますよね。でもそれはウクライナにとって必ずしもいいことではないと思いますよね。ということでしょうけどもね、うん、はい、まあ、でもあれですかね、なんでかなこの話って、本当だったらね、はい、日本が肩代わりするってはっきり言えばね、それはそれでねいいアピールにはなるんだけど、こんなの後で肩代わりしたって全然アピールにならないしね、本当にどうしようもない話になりますよ、これは。
するならするで先にしっかりとメッセージ出した方が、
そしたらね、ゼレンスキーだってそれに誰にありがとうって言うかって言ったら日本にありがとうっていうに決まってますよ。
はい、はい、うん、まあ、そのあたりがどんな風な、ね、内容を含んでるかっていうことがこの後だそうですけども、はい、では続いてこちらでございます。イランへのミサイル攻撃、イスラエルとイランが発表せず、報復の応酬を避ける狙いがあるんでしょうか。読売新聞によりますと、複数のアメリカメディアは19日、アメリカ高官の話といたしまして、イスラエル軍機が19日未明からイランへの攻撃で複数のミサイルを発射していたと報じました。標的は核関連施設の防御を担う防空レーダーの施設だったということです。イラン側はミサイル攻撃を受けたと認めておらず、報復の応酬を避ける意図があると見られているんですが、ではこのあたりも少し西村さん整理しておきましょうか。
はい、ここまでの流れをお伝えします。うん、去年10月パレスチナのイスラム組織ハマスがイスラエル国内へ攻撃を行い、これに対してイスラエルはパレスチナのガザ地区を攻撃しています。この中でイスラエルと親イラン武装組織のヒズボラの戦闘も起こっています。4月1日シリアにあるイラン大使館の関連施設が空爆され、イラン軍の高官らが死亡、イランはこの攻撃をイスラエルによるものと主張、
はい、
13日にはイランが報復としてイスラエルに対し300以上の無人機やミサイルなどによる攻撃を行いました、うん、これに対して19日イスラエルの軍用機がミサイルを発射してイラン国内を攻撃したと見られています、はい、うん、ただしイスラエル、イラン双方とも19日の攻撃について公式には発表していません、
はい、ということなんですが、高橋さん、この まだ流れどんなふうにこれどうご覧になってますか。
はい、まあ、この解説はね、うん、去年の10月から始めるというのは正しいんで、
はい、
その意味では今 の, 説明は良かったですね、はい、もし説明しなかったら去年の10月言わなきゃいけないんですよね、
うんうんうん、
これで去年の10月に 対して、まあ、ヒズボラに対して、まあ、イスラエルがシリアの今在外交換とおっしゃったけれど、うん、まあ、これねイスラエルの方から見るとね在外交換であったってヒズボラの基地だろうって話なんですよね、
うんうんうん、
だから本当言うとさ、だからそれは本当の在外交換なのか基地なのかっていうのは結構立場によって違うっていうのがまず一個ありますけどね、
うん、
でもそこのところもでもそれでも在外交換いけないだろうってロジックもあるんですよ、
うん
うん、在外交換はもう基地でもいけないだろうっていう考え方もあってね、はい、そうするとちょっとイスラエルもあれなんですよ、ちょっとやりすぎだったってところあるんだけど、はいはい、でも在外交換やられたらイランだってやらざるを得ないでしょ、うんうん、やらざるを得ない時に、うん、まあ、あれですよね、これイスラエルの能力を確かめるみたいな感じでね、うん、ちょっと事前に言ってね、うん、それで、まあ、何百発かなんか撃ったっていうことですよね、うん、
はい、
でそれは事前に言ってくれるからイスラエルの方は全部ほとんども撃ち落としちゃったって話ですよね、うんうんうん、
はい、
でそしてイスラエルの方もねやられたのに、だからこの一番最初イスラエルがやられて次にやり返したらまたやられちゃったってことだから、はいはい、イスラエルとしてはなんかやんなきゃいけないんだけど、
はい、
これをもうは激しくやるとちょっとあれだからってんで、うん、ちょっと部分的というか非常に限定的な、うん、基地だけをやったと言ったんだけど、ここはだからイランの方もみんな迎撃しちゃったっていうことなんで、
はい、
まあ、ここで終わればこれはこれで、まあ、まあなんとなくね、うん、一つの落ち着き先ですってことだと思いますけどね。
これ今お話聞いてるともちろんこうやられたやり返すとありますけど、このあたりそれぞれの、うん、国もですね、どのレベルだってたらどう返す、デリケートなところですよね、やっぱりその
ね、デリケートですよ、はい、でもね、一番最初にハマスがイスラエルやっつけちゃったって、これが民間人でしょ、うん、
はい、
でこれがひどいっていうのからスタートしないと話はなかなか分かんなくてね、在外交換のとこだけやったって話にしたらね、これでイランがやり返すの当たり前になって、その後イスラエルがやっちゃいけないって答えになっちゃうんだけど、そこはあれですよね、やっぱりちょっとちょっと前からきちんと時系列で追ってみないと分からないですね、
はい、まあ、一方でこうなってきた中でですね、例えばその原油価格みたいなところも心配されるところであるんですけど、高橋さんこのあたりってどうなりますかね。
原油価格は確かにね、発想としてそうなる心配するっていうのは分かります。それで、うん、ちょっとまあこの攻撃で上がりましたけどね、また多分また上がると思いますけれど、
うん、
でも よくよく考えてみると前の中東戦争の時と今全然違っていてね、
はい、
日本だけを考えれば、うん、前の中東戦争の時にはまあ原油のエネルギーに対する依存度すごい高かったんですけどね、
はい
はい、今はあんまり高くないですよね、
うん、
で特にイランからはねもう全然原油なんか輸入してないんですよね、
はいはい、
だからその意味ではあれですよね、依存度はかなり低くなってるから、
うん、
影響は前ほどではない、ないとは言いませんけどね、
うん、
以前ほどではなくなってると私は思いますけどね、はい、う
ん、これ高橋さんこのお話もその報復が今回これで一旦避ける狙いということではあるんですけれども、この状況も今どういうふうなところに向かってこう収束に進んでいくのか、まあ、
このまま、うん、楽観的に考えると、まあ、お互いにやった一応やったってことになってるから、はい、もうこれでとりあえず水入りでしょうけどね、はい、でも完全なるなんか関係改善にはもうほど遠いでしょうけど、うん、でも水入りがずっと続けば、
はい、
まあそれはそれで一つのいいことでしょうね、
は
い、であとはだからちょっと他のところでね、うん、もうちょっと小競り合いはあるかなっていう気はしますね、はいはい、
うんうん、だからその小競り合いの程度が、まあ、変な言い方ですがどの程度なのかっていうところではあるとは思うんですけど、なんでしょう、今すごく難しいですけど、この
ちょっと分かんないでしょ、
はいはい、この状況で水入りぐらいの方が国際的にはこう なんでしょう、しばらくは静観するっていう感じになるんでしょうか。
今はとりあえず水入りみたいな形なんでね、うん、この後またイランがなんか表向きじゃないけどどっかをね、はい、使ってちょっかいを出すとね、またイスラエルがそこにやるって形になるんで、うん、まあ代理戦とはやらないようにしていた方がいい、多分この道では続きますね。
本当おっしゃる通り、どの施設に対してどの程度の攻撃をするなっていうのが、うん、なんか変な言い方ですけど、この すごいバランスの絵成り立ってるんだなというところ感じますよね、このニュースを見てるとね。それぞれがエスカレートしないようにというところであるんでしょうけれども、ではお知らせ挟んで、さらにニュース伺ってまいります。時刻6時56分回っています。続いてこちらです。2024年版の外交青書が発表されました。日本の外交はどう変化したんでしょうか。日本経済新聞によりますと、上川外務大臣は16日に閣議で2024年度版外交青書を報告し、その中で日本と中国の関係については5年ぶりに戦略的互恵関係と表現されました。一方、中国については、中国の軍事力強化をめぐって日本と国際社会の深刻な懸念事項であり、これまでにない最大の戦略的挑戦だとの認識を強調しました。 G7 や日本、アメリカ、オーストラリア、インドによるクアッド、日米韓などの同盟同志国の枠組みの重要性が相対的に増していると明記しているということなんですが、さあ高橋さん、この外交青書、青い書と書いて外交青書って、これどういう文章というふうに見ればいいんでしょうか。
これ白書ですよ。普通の役所だって白書って言うんだけど、はい、外交だけは外務省だけは青書って言ってる。
青書って
言うんだけど、イギリスのやつはね、ブループリントとか言ってね、そういうふうに言うから、それからも取ってきてるだけなんですけどね。でもね、別に青いわけでも何でもないんだけど、まあ白書っていうのを普通の役所はみんな白書って言ってるの、それはあれですよ、青書って言ってるだけですよ。
これホームページでも実際に見られるんですけども、我々もも
ちろん、もちろん、
結構な分量ですね。はい、
どこでもどこの役所でも白書っていうのは結構熱いですからね。だからそれと、まあ同じといえば同じような感じですよね。
で、この中でその表現されているところというのをお聞きしていきたいんですけれども、この5年ぶりに使われた日本と中国の戦略的互恵関係という言葉なんですが、高橋さん、これはどういうふうに理解すればいいんでしょうか。戦略的互恵関係というのは、はい、
まあ、あれですよね、中国にね、仲良くやるっていうのに近いような言葉なんだけど、まあ、はっきり言うと5年前と違ってるんでね、あんまり意味ないですね。要するに個別ではね、結構中国に厳しいようなことをたくさん書いちゃってるから、ちょっとあれですよ、全体的にまぶしたいから書いたと思うんだけど、まあ、ね、こんな書いたところで中国の方はね、カチンと来てるから怒ってますからね、あんまり意味はないですね、正直言うと。これは
そうなんですね。でもやはり5年ぶりにはこういう言葉を使いたい。
それはあれなんでしょう。だから本当は私たちは仲良くする気持ちはあるんですよみたいなことをちょっと言いたいからこういうふうに書くんだけど。
というところでこの表現になって。
でもそれだったら中身がちょっと違いますからね。中身厳しいことばっかり書いたらこれは無理ですよ。
さあ、その中国との関係の中でそういう表現があったということなんですが、また今回岸田さんがアメリカ訪問をして、その後日米首脳会談、共同声明とありましたけれども、さあ高橋さん、改めて日本とアメリカとの関係というのが今後どうなっていくのかということなんですけども、どうご覧になってますでしょうか。
今まではリージョナルパートナーだって言ってるのがグローバルパートナーですからね、はい、グローバルパートナーってのは地球の上までアメリカと一緒っていう感覚ですよね。だから当然のことながら、自由主義の方で固まるからっていうので、専制主義とのはなかなか水が大きくなるでしょうね。
はい、これどうですか高橋さん、この聖書の中でもありますけれども、その相対的にいろんな国とのね、重要性が明記しているというふうに出てますけれども、はい、今回の中で高さん、注目されたポイントってのはどういうところを置いてらっしゃいますか。
やっぱりもうあれですよね、ここまで来ると、ロシア、はい、北朝鮮、中国、はい、あとイランとはなかなか、まあ仲良くするのは難しいでしょうね。
よりそのあたり分断されていく
中で、
これどうですか高橋さん、長いこのご経歴の中で、この今これだけこう差が出てきている、分断されてきているっていうのは、やっぱりここ数年さらにそれが深まってるというイメージでいいでしょうかね。
ということでしょうね。でももうこれいかんともしがたいですね。もうね、こちらの問題というかね、ウクライナを見てわかると思うんだけど、まあ、完全にロシアの方が やってきますからね。要するに力による現状変更っていうことをね、 だから力による現状変更やられたら、それは黙ってられないですよね。先ほどの中東だってあれですよね、去年の10月の話は力による現状変更に近いですよね。
今後どうですか、今お話伺ってると、そういった動きがますますその自由主義諸国とそうでないところとの差が、またそういった争いが出てくるということなんでしょうかね。
それは日本で考えると台湾尖閣が一番そこに近いですよね。力による現状変更やってきそうですよね。
で、高橋さんお話しあったように、そこにリージョナルじゃなくてグローバルとなってくると、日本はそこに、自然的にこう絡んでいく形になるってことなんですね。それを話して言うとね、
もう絡まざるを得ないでしょ。これはリージョナルでも、台湾と尖閣やられたら日本は実は巻き込まれますよ、自動的に。
だからそのグローバルパートナーになってるというその文言は非常に大きな意味が改めて国際社会の中であったということですよね。
そうですね。それまともに責務を発す、やるためにはね、今の憲法じゃ無理ですよ。だからちゃんと憲法改正してね、やらないと無理だと思いますよ。だって今の憲法っていうのはあれでしょ、日本は何も言えませんって言ってるんだけど、グローバルパートナーにならないですよ、それだと。
だからそのあたりも岸田さんの中ではメッセージが出した
ってことでしょうかね。メッセージ出したんだけど、本人が何をしていいか分かんないと思ってメッセージ出してるような気がしますけどね。
言ったはいいわ、実はそこまで実は深く、
だって憲法改正の話なんかしあんまりしないしね、これ本当になんか口だけっていう感じがしますよ。
どうでしょうね、例えば次総選挙いつなのかっていうのは全くもって見えないところですけれども、そういったお話っていうのはさらに大きくなってくるのか、それともやっぱり
大きくならざるを得ないでしょ、こんなもん。岸田さんがそんなこと言っちゃったんだから、これでおまけにね、ウクライナの肩代わりもするってことですからね。これは本当にだからリージョナルパートナーでこういうこと言ってるのかと思いましたよ。アメリカがウクライナに金貸したやつを全部日本が肩代わりしてあげるっていうね、これは確かにリージョナルパートナーじゃなくてグローバルパートナーでしょうね。
私も普段こう読むことなかったんですけども、結構この、いわゆる外交聖書、写真とかね、イラストとかも結構しっかりあって、なんか読みようによった教科書みたいな感じでもあるんですけれども、
教科書です、
教科書ですね。
どこの、役所の白書もそうですけど、結構教科書的です ね。
だからイラストとか写真もすごくあって、読みやすいっちゃうのみたいなところ、
読みやすいんですけれど、そういう言葉の変化とかそういうのずっと読んでないと全然
高橋さん、今週もどうもありがとうございました。また来週もお願いいたします。ありがとうございました。
はい、どうも。
さあ、その高橋さんもお迎えした上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣なんですけれども、先ほども少しお伝えいたしましたが、配信チケット5月の6日月曜日まで購入&視聴が可能でございます。一度買った方は何度でもご覧をいただけるということで、詳しくは番組のツイッターホームページチェックしてみてください。高橋さん、今回外交聖書のことをおっしゃっていただきましたが、なかなか放送ではね、グラフとか図を使ってのっていうのがラジオなんで難しいんですが、
でも本当にグラフがあると分かりやすいですし、すより、
経済講座、日本の借金は多くないというメッセージ、また須田さんの艶やかな衣装と東京中央区のと東京小池都知事のお話などなどございます。ぜひチェックしてみてください。そしてイベントの最後にも少しお伝えしたんですが、エーナー15周年記念プレゼントのお知らせでございます。この4月でですね、放送開始から15年となりまして、今回これを記念いたしましてですね、スクラッチ宝くじ150枚をお二人の方にプレゼントさせていただきます。こすりがいありますね、150枚。こちらはですね、番組の公式ツイッター X をですねフォローいただいて、あとリツイートいただいた時点でプレゼントでございます。詳しくは上泉雄一のエーナーのツイッターご覧ください。で、この番組ツイッターのダイレクトメールでですね、皆様の個人情報を直接聞くことは一切ございませんので、こちらはくれぐれも引き続きご注意ください。番組のツイッター公式 X ご覧ください。取れたてピックアップニュース、
こだわりの朝どれニュースをご紹介。まずはこちら。おととい夜、伊豆諸島沖で海上自衛隊のヘリコプター2機が訓練中に通信が途絶え、乗っていた隊員8人のうち1人が救助され、7人が行方不明になっている事故で、救助された1人の死亡が確認されました。木原防衛大臣は2機のフライトレコーダーを発見し回収したことを明らかにした上で、 衝突した可能性が高いと判断していると述べました。
海上自衛隊の任務の核心とも言われている対潜水艦の訓練、しかも深夜ということで非常に高度な訓練だったということでもあるんですけれども、これは本当にショックですよね。再発防止みたいなものも言われている中なんですけれども、さあ一体どういう原因だったのかっていうのは、このフライトレコーダーからまた見えてくるものがあるのかということですよね。
続いても国内の話題です。スポーツニッポンによりますと、栃木県那須町で男女2人の焼けた遺体が見つかった事件で、遺体発見の翌日、都内の交番に出頭し任意の事情聴取を受けていた25歳の男が死体損壊の疑いで逮捕されたことが分かりました。警視庁は他にも関与した人物がいるとみて事件の全容解明を進めています。
これ6時台の、ニュースでもお伝えをいたしましたけれども、なんだかまだまだわからないところが多くて、どういう関わりでどうなったのか、この後の報道待たれるところですね。
続いては岸田内閣の話題です。毎日新聞が20日21日に行った世論調査によりますと、岸田内閣の支持率は前回調査から5ポイント上昇し 22% でした、また朝日新聞が20日21日に行った世論調査では前回調査から4ポイント増え 26%、読売新聞が19日から21日までに行った世論調査では前回調査と同じ 25% でした、
いずれにしてもやはり 20% 台半ばということですから、決して支持している方が多いわけではないという状況ですよね。でもすごいですね、5ポイント上昇して 22% だったということだそうなんですけど、このあたりのお話もまた後ほど高橋さんとしていければと思っています。
続いてはこちらの話題です。スポーツ報知によりますと、元号令和をめぐり、当時の安倍政権で首相秘書官を務めた今井隆也氏が発表前に他の元号案を安倍総理に独自に提示していたことが分かりました。中国の古典由来のバンナが平成に変わる元号として最も有力視されていたことも判明したということです。
その報道の中ではですね、この濁音が入るというところに対して、安倍さんが少し、疑問呈したということがそうなんですけど、これ本当に元号って時代をもちろん表すものでもありますし、この一つ変わるだけでね、もちろん世の中のこう捉え方全然変わるわけなんですが、これどうでしょう、このタイミングで聞かない方が良かったのかな聞いた方が良かったのかなというのはね、考えるところでありますけど。
続いては海外の話題です。読売新聞によりますと、アメリカ議会下院は20日ウクライナ支援のための日本円で9兆円を超える緊急予算案を可決しました。一方、ロシア大統領府はウクライナをさらに破滅させることになるだろうと反発しています。予算案はこのあと与党民主党が多数を占める上院で23日にも採決される見通しです。
これ共和党の中から100票を超える反対票が来たということでもありまして、一方でトランプ、大統領候補はですね、このカットに関しては非常にフラットな立場だということだそうなんですけれども、このあたりも含めてまた高橋さんにお話を聞ければと思っています。
続いても海外の話題です。ロイター通信によりますと、電気自動車メーカーのテスラはアメリカと中国の2大市場で値下げに踏み切りました。今年1月から3月の販売台数が予想を下回り、在庫が膨らんでいたとのことで、各モデル2000ドル近い値下げを行うとのことです。
かなり大きな値下げになりましたよね、電気自動車。これ、本当に世界の争いどうなっていくんでしょうね、本当に環境問題、エネルギー問題、いろんなものが絡んできますからね。
最後はスポーツの話題です。デイリースポーツによりますと、プロ野球阪神は昨日中日戦で佐藤輝明選手が6回に決勝点となるスリーランを放ち、グラウンド不良による7回コールドゲームとなりました。阪神は1分けを挟んだ6連勝でついに今シーズン初の単独首位に立ちました。
しかしじわりじわりとですね、連勝が広がっていきまして6連勝までやってまいりました。1週間前の今頃とは全然キーチームの雰囲気が違う感じがありますから ね。さあこの後一体どんな風に大会進んでいくんでしょうか。